第一列王記19章9節から18節。はじめに9節と10節をお読みいたします。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると彼への主の言葉があった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、今朝もあなたの命の養いを私たちに与えてください。一日の始まり、この時をあなたに捧げ、そしてあなたの命の言葉を拾いに、マナを拾いに来た人々に、あなたが命の養いを得させてくださいましたように、私たちにも主よ、この一日の始まりにあなたに捧げたこの時、あなたが豊かに導いてください。この語るしもめの唇を支配し、また一人一人の耳をあなたが支配して、聞ける耳、語れる唇にしてください。あなたの命そのものを今朝も豊かにいただくことができますことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。非常にですね、激しいその預言者との戦い、と言いましてもエリア自身が体を動かしたわけではなく、エリアの、ね、背後にいてくださる主が、戦ってくださった、ね、バールの預言者450人、それから、アシラの預言者400人、それらがイスラエルに対してもう本当に騙して災いをもたらして、もう長い間しつこくこの偽預言者たちに惑わされていたイスラエル、その、ね、偽預言者たちを、切り殺して、そして切り殺した結果、恵みの雨がようやくイスラエルにもたらされてきました。聖徹するべきものは聖徹し尽くさなくてはならないんですけれども、聖徹し尽くすべきものを聖徹した後には恵みの雨が来ました。けれどもなおしつこくですね、このイゼベルという女、イスラエルに不貧困をもたらし、また汚れをもたらしたこのイゼベルという女、まだ懲りないで、それでまだなお自分の道を握りしめて、偶像礼拝の道を握りしめて、そしてこのせっかくイスラエルに雨をもたらしてくれたきっかけを作ったエリアを、ね、なお殺そうと、ね、そういうふうに付け狙う。で、それでエリアはですね、もうその、もう決して悔いない心、ね、うなじが固い、その改めないそのイゼベルのその言葉を聞いた途端に、ね、あの凛々しく強かったエリアは心がしなえてしまって、そして一人、ね、逃亡します。本当に悔いない心、それは預言者の心をしなえさせるものですけども、しかし主はですね、その預言者を立たせてくださいます。そしてイゼベルのようなイスラエルに、神のために不貧困をもたらし滅びをもたらすようなものは、むしろ主はそれを取り除いてくださり、そして預言者を個人的に取り扱ってくださいます。エリアには主と向き合うことが必要でした。エリアの心はしなえておりました。人は弱いものです。この凛々しく強い預言者エリアといえども、ね、心をしなえてしまうことはあります。主は人の弱さをご存知です、ね、そしてこの人の弱さに主はプライベートに個人的に、ね、扱ってくださいます。エリアはもう本当に心がしなえて、もう体もしなえて、そして もう、エニシダの木に座って、もう十分です。私の命を取ってください。そういうふうに主に祈ったんですけども、でもその祈りは、ね、聞かれませんでした。むしろ、ね、エリア、自分の死を願ったんですけども、エリア死なないという、もう本当に聖書では、有名人物なんですね。死ぬことなく天に、ね、挙げられた有名なエリアです。主はですね、人の一時的な、感傷的な祈りは聞かれず、むしろその人を、ね、より強く立たせてくださるために、個人的なプライベートな、ね、レッスンを個人的に会っていくんですね。皆さん、主からのプライベートなレッスンを受けたいと思わないでしょうか。そのためには、自分一人で主の御前に出ていくんです。ね、誰、彼、ね、他のあの人、この人すら抜きにして。エリアは、ね、自分のそばに仕える若者を残して、一人で主の御前に進み出て行きました。で、それで、エリアは、ね、40日40夜歩いて、神の山、ホレブに到着します。で、それで、そこに到着した彼は、そこにあるホラーナに入って、そこで一夜を過ごします。すると、主から声がかかります。エリアよ、ここで何をしているのか。ね、主から何をしているのかというその質問、その問いかけ。それは、主は何も知らないからではないんですね。その人に答えを促すために、その人自身の唇で言葉を、表明する、させるためですね。創世記のところにおいても、ね、アダムとエヴァに、ね、してはならないと言われていたことをしてしまったアダムとエヴァに声をかけられた時も、ね、あなたはどこにいるのかって言葉を促しました。皆さん、主と出会う時、主に、ね、言葉がかけられた時、ね、あなたは何をしているのかと、ね、言葉をかけられた時、自らの、ね、口で告白するべきです。自らの思い、ね、自らの、自分自身のそれまで考えてきたこと、そして自分自身がそれまでしてきたこと、それを存分に主の御前に申し上げるべき時です。エリアは答えます。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。エリアはまず自分は何をしたか、私は何をしてきたか、私は本当に熱心に主に仕えてきました。けれども、ね、それに引き換え、それに反するかのようにして、イスラエルの人々は、主の契約を捨て、祭壇を壊し、預言者たちを殺した。そして、ただ私だけが残りました。そして、それでなお、彼らは私の命を狙っております。ね、ただ私だけが残った。これは正確ではないですね。この、少し前に、オバデヤという人が、ね、まだ主に仕える人が、主の預言者100人を、ね、その洞窟に、隠して、でそれで、命をかくまった、ね、主の預言者たちはまだ残っているはずですけれども、エリアはここで気持ちを伝えたんですね。私一人だけが、そうです、エリアはこの時一人ぼっちという感情が非常に、ね、強くて心を締めて、それがそれによって押しつぶされそうだったんです。エリア、確かにね、一人で戦いました。ね、エリアとね、に味方して、もう一人の預言者が立ってとか、そういうことはなかったんです。エリア、確かに一人で戦いました。そして、ね、素晴らしい大勝利がもたらされたんですけれども、でも、エリアの心は一人ぼっちだったんです。私、一人が残ってしまいました。ね、イスラエルの人々は、こぞって、この、主に逆らった、ね、あの戦いの後、もう、ね、アハブ王も また多くの人々も、ね、そこにおりました。多くの人々は、ね、主こそ神です、主こそ神ですと、ね、叫びました。多くの人々が叫んで、そして、ね、バールの預言者たちをそれを殺すことの手伝いを、ね、したはずです。エリア一人じゃなかったはずです。けれどもなんで一人だと彼は言ったのか。それ一つの言葉が彼の中に入ったからです。その言葉の収集元はイゼベルであり、そして、ね、彼女の言葉がエリアの心を一人ぼっちにさせたんです。実態は違います。けれどもエリアの心は一人ぼっちだったんです。私たちもですね、本当にほんのわずかな一、ね、女の一言によって、ね、実は味方が大勢いるにもかかわらず心が一人ぼっちになって、もう絶望的になって、自分の死を願うようなまでになること、これ確かにあります。それはですね、偽預言者の言葉、またこの汚れた女の言葉、そちらの方を信じて、ね、神さんの言葉ではなくそちらの言葉の方を鵜呑みにして、ね、しまうと、そういうことになってしまうんですね。たとえ一人じゃなくても、自分一人しかいない、自分一人で戦っているんだ、ね、もう主につくものはこの国の中で私たった一人なんだという、その大げさな、ね、感情に押しつぶされてしまう。エリアはこの時一人という感情、ね、それに押しつぶされそうになっており、そして、ね、自分はあれをしました、これをしました、なのに私は一人ですという、ね、その実態ではない信じ込みにエリアは支配されてしまっておりました、ね、預言者といえども、そういう人間言葉の方を、ね、に心を混ぜ合わせてしまうと、このようになってしまいます。預言者のみならず皆さんが、ね、混ぜ合わせるべき言葉は主の御言葉です、ね、主の御言葉をこそ皆さんは混ぜ合わせて、そして、ね、皆さんの今ある感覚、今皆さんが感じているその何か、ね、心の中のあるいは体的な感覚、それらよりもむしろこの御言葉の方にこそ心を向けて、それの方を心を混ぜ合わせるべきなんです。するならば、ね、真実が実体となっていくんです。あなたの信じた通りになりなさいとイエス様は言われます。そしてイエス様は、ね、イエス様もまたね、本当に心しないで一人ぼっちであるかのような人のところに来て声をかけられます。新約においてその記事があります。ヨハネの5章です、ね、冒頭でお読みしましたところですけれども、そこにおいては38年もの間もうずっと同じ病、ずっと同じ場所、ずっと同じことをしようとしてでもずっとできないでいる38年の病人のところにイエス様が来られたところが、このヨハネの5章、ですね、2節から、お読みしていきます。ヨハネの福音書の5章の2節から、さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。引きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて、床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って、床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。アーメン。この、ね、イエス様に声をかけられたこの38年もの間病気にかかっていた彼も、ね、同じ心境でした、ね、イエス様から良くなりたいかと声をかけられたんです、ね、それに対してははい良くなりたいです、ね、いいえ良くなりたくないです、ね、まあ、 そういったイエスかノーかで答えるところなんですけども、でもこの病人は一人なんですというその心がやはり強かったんですね。38年もの間もう誰も自分に構ってくれない、水がかき回された時というのはどういうことかって、この池、水飼いが、たまに降りてくる、この、4節がないんですね。この下の方を見、下の客地を見ますと、3節のところでは、異本に、3節の後半、4節として、次の一部、または全部を含むものがある。彼らは、水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて、水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものは、どのような病気にかかっているものでも、癒されたからである。で、まあ、そのような、曰くがこのベテスダという池にあったわけですね。水飼いがたまに降りてくるベテスダに、そして水飼いが水をかき回した、ね、そのかき回されたあと最初にその池に飛び込んだらどんな病気でも治るという、ね、そういう池というわけで、病人がたくさんこのベテスダにいて、そしてこの38年もの病気に伏せている彼が、ね、いたんです。でも彼は、ね、池に飛び込むということが、ね、その体の障害を持っていたゆえに、池に飛び込むということが自力でできませんでした。誰かに助けてもらわなくてはならなかったんです。ですから、ね、池がもういつかき回されるかわからない、ね、ほんの偶然的な、その瞬間にかける、ね、そして、ね、それのためには誰かが付き添いで介護してくれなければその池に入れないという、ね、その状況でずっと38年もいたんですけども、もう誰もいなかったんです。彼を介助してくれる人が、その絶望的な志の中において、でもイエス様は彼に声をかけたんです。よくなりたいか、人々から、ね、捨てられてもう、ね、久しい、他の周りの人々はどんどん、ね、新しい人がベテスダに入って治って再び出ていって、ね、もうそういう状況です。そういう状況の彼にイエス様は声をかけたんです。よくなりたいか、で、その質問の言葉に対してその言葉で返すことはなく、ね、彼は、ね、しよう、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。人がいませんと。もう行きかけると他の人が先に降りていくのです。もうどんどんどんどん私は他の人たちに追い抜かれて追い越されていく、そういうもう長い長い人生を過ごしてきたんですと、イエス様に、ね、切々と訴えたんです。主はですね、その人の側の切々とした質問に対して、ああ大変でしたね、もう本当に大変だったでしょう、寂しかったですね、そういった同情はですねされないんですね。そういう言葉はかけないんですね。イエス様はかけませんでした。またエリエに対してもかけませんでした。イエス様は言われたのは非常に具体的な、そしてなすべきことトゥードゥを、ね、イエス様は言われます。そしてエリアに対しても主は、ね、トゥードゥを言われるんですね。干渉に浸っている言葉に対して、それまでの人間の、ね、干渉、寂しさ、ね、そういったもの、それにとどまり続けているのであるならば、決して、ね、明日は見えないんです。そして解決もされないんです。皆さん、ね、それが38年という長きにわたるもう本当に鬱積した悲しみ、寂しさ、ね、そういったものに取られっぱなしでいては、ね、癒しはないんです。その、ね、分かってよ分かってよ、それをイエス様に訴えても反応はないんですね。むしろイエス様が言われることは御言葉です。具体的な御言葉、 To do、 何をなすべきか、そしてその言葉に従順して実行するかしないか、それが大事なんです、ね、よくなりたいか、ね、という質問に対しては、ね、よくなりたい、そういうふうに答えるべきだったんですけども、でも彼は切々と訴えるんですね。エリアも同じでした、ね、 リアも切々として訴えたんですけど、でも主が言われたことは to do、ねでした。病人に、このイエス様の前の病人も同じでした、ね、イエス様は起きて床を取り上げて歩きなさいと言われたんです。するとその人はですね、すぐに治って床を取り上げて歩き出したんです。38年もですね、切々と誰か人間に、ね、イエス様ではない他の人間に頼ろうとしたけれども、他の人間たちはもうどんどん見捨てていきます。どんどん彼を追い越していきます。どんどんね、彼の人生は通り過ぎていきます。イエス様以外のものに、ね、切々と訴えようとしても無駄なんです。そしてそれ、ね、イエス様に対して分かってよ分かってよ、これも、ね、それは、ね、意味がないんですね。むしろ皆さんに意味があること、それはイエス様の言葉に従順服従してその通り行うこと、ここに癒しが起こるんです。あっという間でした。彼の癒しは38年誰も、ね、また見つかりも、ね、そういうことをしてくれなかった。でもイエス様自らですね、その人のところにプライベートに入ってきて、そして何をなすべきか、それを言ってくださるんです。皆さんも、ね、なかなか治らない、ね、という場合は、皆さんから御言葉があったときは、その御言葉の通り行うんです。するならば癒しはたちまちに起こる、ね、イエス様にはそれが可能なんです。主はそれが可能です。この38年間、ね、何も他の人、見つかり、ね、あるいはそういった奇跡、印を求めても、結局何も起きなかった。けれども、起きた、ね、ことが起きたのは、それはイエス様の言葉に従った時でした。その時、38年、決してできなかったことはできたんです。皆さんも一緒です。イエス様のお言葉、この通り実行するならば、ことが起きるんです。イエス様は to do、ね、何をなすべきか、それをおっしゃいます。その時それを行うならばことは起きます。けれども、ね、その言葉を聞いても、あ、イエス様聞いてよ聞いてよ、私はこうなんです、私はこうなんです、私はこうなんです、ね、そこにとどまり続けているならば何も起きないんです。エリアに対しては、ね、主は、ね、仰せられます、ね、外に出なさいと、ね、第一列王記の19章の11節から、主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き岩岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。主に外に出て山の上で主の前に立てと、ね、言われたんですけど、でもするとその時ですね、この主の通り過ぎが、ね、その岩の洞窟の、外で起こったんですね。エリアはこの時まだ、まあ、岩の洞窟にいたと思われます、ね。13節見ますと、エリアが洞穴の外に出てっていう記事がありますので、ね、きっと彼はこの岩の洞窟の中に囲まれている形でその主の、ね、通り過ぎられた様を、ね、見たことでしょう。この、確かモーセも同じ、経験をしております。多分出エジプト記の24章、ですかね、下の脚注見ますと24の12って書いてありますけれども、ではなさそうですね。他に出エジプト記の33章21というのがあります。あ、ここですね。33章の21節のところです。でここでもですね、この出エジプト記33章も、モーセが主に対して、もう本当に、個人的にレッスンを受けております。この直前に何があったか、この直前にあの、ね、金の格子の事件、民が要 要するに、ね、エリアの状況と一緒で、もうせっかくモーセが民のために、ね、働いて主の御前に取りなし続けていたけれども、ね、40日40夜、モーセがこのシナイ山に登って主と、ね、対面している間、民は何していたか、ね、人々は金の格子像を作ってもう踊り狂ったり、ね、もうそういうことをして敵の物笑いの体になっていた。でそれに対してモーセが取りなした直後に、ね、主とモーセが、ね、モーセは主の前で、ね、どうか、この民を、ね、憐れんでください、あなたの道を教えてください、ね、そういうふうに、主に向かって、もう個人的なこの面会を、ね、こうエリアと同じ状況です。でその中においてモーセはこの出エジプト記の33の18で、ね、どうかあなたの栄光を私に見せてください、ね、そのように言いましたところ、20節で主が、ね、あなたは私の顔を見ることはできない、人は私を見てなお生きているということはできないからである、ね、また主は仰せられた、見よ、私の傍らに一つの場所がある、あなたは岩の上に立て、私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう。私が手をのけたら、あなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。で、このようにして、主は再びモーセをこう取り扱って、そして、ね、モーセに、この主の栄光をそれを、ね、まあ、見させようとするんですけども、直接的には見られないですね。主が通り過ぎるとき人間は、耐えられないんです、その主が通り過ぎられる間、主は、ね、この岩の裂け目に隠して、そしてモーセをかく回れるんです。私たちはそのままでは主の前に、ね、立つことはできません。しかし、ね、岩の裂け目に、ね、かくまわれるならば、その主の栄光を見ることができるんです。エリアの時もそうでした、ね、私たちも同じです。私たちも主の御前に、ね、そのままで出ることはできないんです。主のその聖なる有様、それに打たれてしまって、そして人は、ね、死ぬしかないんですけども、けれども岩の裂け目にかくまわれるならば、主と相対することができる。この岩とは何でしょうか。イエス様です。イエス様という岩の裂け目に私たちがかくまわられるなら、主のその圧倒的な臨在、主の圧倒的な聖なる有様、そしてもう岩を砕くような、ね、何もかも焼き尽くすような、そういう状況の中でも岩の間に囲まれているならば、守られ、そして主の臨在、主の栄光と相対することができるんです。エリアはそうです。この列王記の19章11節以降見ますと、主は仰せられた、外に出て山の上で主の前に立て、するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。火の後に、かすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て、洞穴の入り口に立った。すると声が聞こえてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。アーメン。本当に激しいことが起こりました、ね、見た目ダイナミックなことがあったんですけども、でも、ね、もう激しい大風、ね、昨日も台風、まあ、ちょっと、まあ、ニュースで言うほどでもないような、まあ、横浜茨城はそうだったんですけども、ね、激しい大風、山々を裂き、岩岩を砕くような、ね、どうして山が風で裂けるのか、ね、岩がどうして風で動くのか、そう思えるほどの風、激しい大風がその時起こったんです。エリアは守られておりました、ね、風に吹き飛ばされることなく、 けれどもその激しい大風の中に主はおられなかった、ね、風の後に地震が起こりました。けれども地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火がありました、ね、焼き尽くす火。しかしその火の中にも主はおられなかった。しかしその後かすかな細い声があったんです。エリアが反応したのはそのかすかな細い声でした、ね、激しい大風また地震火それらの、ね、人の目には本当にダイナミックなまた人をつんざくようなそういうものの中に主はおられなかった。しかしエリアはこのかすかな細い声を聞いた時街灯で顔を覆ってそして、ね、外に出て洞穴の入り口に立ちました。でエリアそのまた、ね、洞穴の入り口のところに立った時主はまた同じ質問をされるんですね。エリアよここで何をしているのか。エリアはそれまで本当にね、激しいありさまダイナミックなありさまで働いてきましたけれどもその中においても人々はその主の、ね、主に立ち返るということ、ねまあ、イゼベルはしませんでした。激しいありさまの中においても、ね、イゼベルは何も、ね、悔い改めるところがなくそしてそのイゼベルの悔い改めない様に、ね、追随してせっかく立ち返った人々がまた、ね、バールに帰ってしまうような人々も中にはいたかもしれません。けれども、ね、主はエリアに対して、ね、この個人的な取り扱いをして本当にそういったダイナミックなことよりも主の声を聞きなさい、ね、そういうふうにプライベートにレッスンされたのではないでしょうか。皆さんも、ね、激しい印奇跡もう山を、ね、引き裂くような岩を砕くような激しさ、ね、それを主に求めるかもしれないですけどもそこには、ね、何の人を変える力はないんです。確かに奇跡を見て信じるという人はいるでしょうけれども結局のところ、ね、奇跡を見たああそれは一体何だったんだ、ね、そうやって結局、ね、再び元に戻ってしまう人はおりますけれども人を作り変えるのは主の声です。主の御声に聞き従うということこれをこそ人は、ね、求めるべきでありそして人を作り変えるものです。ちょっとですね今日は18まで行きたかったんですけどもなんか非常にこの箇所がですね、今特に主から、ね、与えられるべきところだったんでしょう。皆さん激しさよりも主の声を聞くべきです。そして今本当に一人ぼっちだというその心細さそれを感じるのであるならば主の前に出るべきです。そして主の前に出て申し上げるんです。心の中央すべてを、ね、イエス様の前に、ね、あの38年間病だった人、ね、彼も本当に心の内の寂しさそれを打ち明けました。それもまた必要だったんですね。エリアに対して必要でありまた38年の、ね、病人に対しても、ね、本当にあなたはここで何をしているのか、ね、良くなりたいかその声かけによってエリアもまたこの病人も、ね、心の血のすべてを主の前に注ぎ出しました。そしてその後にエリアもまた病人も To do 何をするべきかを言われました、ねまあ、何をするべきかを、まあ、これからエリアは言われるんですけどもそして、ね、何をすべきかそのすべきをするときその時人は立ち返っていくんです、ねね再びミニストリーへと戻っていくことができるんです。人はね何を思い巡らすかではないんです。 To do 何をなすべきかすること行動これが大事です。行動していくとき心も、ね、主についていきそして、ねそういった思い煩いによって、心も煩わさることはありません、ね大体、まあ、心を病む人、まあそれは心に、ね、隙間ができる何か、ね、暇ができてゆとりができてそちらのその心の隙間に悪しきものが入り込んでそして、ね、その人を変な方に導いてしまうということがあるんです。ですからなすべきことミニストリーこれ れをしっかりと続けていくべきです。考えるよりも行動しなさいということですね。どうか皆さんも本当に主からミニストリーが与えられてね、何々をしなさいということが与えられたら、その通り実行して、そうして主の道を歩み、主のために働いて用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛する主よ、本当に私たちはいかに考えて主の御旨でないことをし、そして本当に時間をロスし、救うべき人々が隣にいるのに、周りにいるにもかかわらず、自分の思い込みによって周りの人々を煩わされてきたことでしょうか。主よ、本当に今悔い改め、そして本当に主があなたが御言葉でこれをしなさいと言われたこと、ただそれを目の前に与えた、それをすることによって、主よ、あなたの働きができますように、また身旨を阻害することがないように。エリアもそのような罠に陥ってしまいました。一人の汚れた女のたった一声によってエリアはそのようなロスをしてしまいました。私たちはロスすることがないように、世の汚れたそのものの不当な不貧困なものの声に心を混ぜ合わせるではなく、ただ我らは御言葉にのみ心を混ぜ合わせ、そして健全な心、健全な働き、健全なミニストリーを保ち続けていくことができますように、どうか助けてください。今日このことはあなたが示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。イスラエルのお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に思い巡らすだけ、そしてあなたの仰せられたその言葉があっても、私たち自身がそれを実行しないことには、現実の世界において何一つ変わることがないということを、あなたが今日モーセを通しても、またこのエリアを通してでも、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの仰せられた御言葉には必ず行動しなさいということがつきものです。主よ、あなたが仰せられたその御言葉を行動するまでに至る私たち一人一人の信仰でありますように、主よ、あなたが助けてください。御言葉が与えられているのに、それを実行もせずに、まだ主よ主よ主よと、主よ、愚かな声を発することがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日この御言葉を通して、あなたが私たちに与えてくださったのは、あなたが私に呼ぶ時、私はあなたに答えた、その答えられたあなたの御言葉を実践する、その信仰の力をあなたが与えてください。御言葉が与えられているのにも構わず、主よ、実行しないということによって、いつまでも自分の状況が変わらない、いつまでも自分のすべてのことが変わらないということをずっと体験しつつ、そしていつも愚かに、まだ主よ主よとずっと主の皆ばっかりをその場所に置いて、動かずに主よ、あなたの皆を呼び求める、もう呼び続けるという、この愚かさを私たちの中から今あなたが取り除いてください。主よ、あなたが私たちに聞かせてくださったこと、私たちがあなたに呼んだ時、あなたが私たちに答えてくださったことを行動するということによって、あらゆる自分自身を変えること、そして自分を取り巻くそのすべての環境を変えていくことができますように、主よ、あなたが祝福してくださったことを感謝いたします。今日のこの御言葉を通して、あなたに仰せられたことを行動してこそ、私たちが本当に答えられた実態をつかみ、そして主の皆を崇める栄光に預かることができるということを教えられたことを感謝して、今日から御言葉に実行して、その栄光に預かる私たち一人一人でありますように、主が祝福してください。イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に って救われるべき命たちがイエス・キリストの名前を豊かに聞いて豊かに信じて豊かに救われますように今日も祈りましょう。世界中の教会がまだ働き人の一人一人がイエス・キリストにあって先に起こされたクリスチャンの一人一人がイエス・キリストにあってキリストを運ぶということを余すとこなく実行し、そしてこの御言葉をまたこのお方を必要としている全ての人々にイエス・キリストを届けることができますように今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子です。このイエス様にあって今日も私たちはイスラエルのために祈っていきたいと思います。私たちより先に起こされた国、私たちより先に選ばれた国です。私たちの信仰の長男であるこのイスラエルがイエス・キリストの名前を信じて、そして救われて主の皆を褒めたたえることができますように今日も祈っていきたいと思います。イスラエルのすべての人々が来たるべきイエス・キリストの道を整えて主を迎え、そして主の皆を褒めたたえることができますように、イスラエル全土に主イエス・キリストを信じた信仰によってその平和が訪れますように今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパのために祈りましょう。彼らはかつて私たちの救いのためにイエス・キリストを携えてきてくださいました。彼らが伝えてくださった福音は力強く私たちの父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちを救いつつあります。この時代において彼らの弱まっているその信仰が、その行いがイエス・キリストにあって報われて、そしてイエス・キリストにあって彼らが再び奮い立ち、イエス・キリストの皆と師匠と命と栄光に満ち満ちたキリスト王国となられますように今日も祈りましょう。特にアメリカの大統領選挙のために祈っていきたいと思います。二人の候補者が立てられました。ヒラリー・クリントン、そしてまだトランプです。このトランプが本当にイエス・キリストにあって私たちに応援されるべくして今立っています。ヒラリー・クリントンは中絶、それを容認し、まだ同性愛を容認しています。ですけれど、このトランプはこの二つのことを彼は容認していません。自分が大統領になった時には中絶、これを反対しますとはっきりと申し出ており、また同性愛、これも反対すると、これをはっきりと申し出ています。いろんなことで口の災いはあるものの、でも本当に公においてこれこれをしますということの中に、主が忌み嫌うことを賛成しているこのヒラリー・クリントンに代わって、彼は主が忌み嫌うことを反対する立場を取っていますので、キリスト者である私たちは彼を応援していかなければならないと思います。このドナルド・トランプがイエス・キリストにあって本当に今回大統領の座につくことができますように、その大統領の座につくまでに口の災いも囚われて、そして本当に世界のリーダーシップとしてこの正しいアメリカの大統領として整えられて立つことができますように、その座を収めることができますように今日も祈っていきたいと思います。まだ中近東において大いにはびこっているこの ISIS を撲滅してくださいと主に祈りましょう。そしてこの ISIS によって今も追われていて、今も迫害を受けている人々を主が助けてくださり、彼らを本当にこれ以上彼らがその命を羽交い締めされて、そしてこの地上から取られることがありませんように、イエス様助けてくださいと祈っていきたいと思います。主義主張を異なるその全ての人を殺しかねない彼ら、今までまだそれを見つけ出しては殺している彼ら、特に本当にこのクリスチャンであればもう必ず殺すということを今まで彼らはやってきました。同じそのイスラムであっても主義主張を異なるその宗派が違う人々を彼らは迫害し殺しています。この悪どいこと、人を殺すことによって自分たちの主義主張をそれを飲み込んでいただこうとしているこの ISIS がこの地上において完全に撲滅されますように、完全に撲滅されて、そしてイエス・キリストにあってこの地上にまだ再び平和が訪れますように今日も祈っていきたいと思います。日本や中国、韓国、また その他諸々のアジア諸国がイエス・キリストにあって一つになられますように。そして協力し合い、使い合い、そしてこのアジアの地帯を開くことができますように、今日も祈っていきたいと思います。アジアは今まで本当に一つになってその力を発揮してきたことはありません。だからもう今回こそイエス・キリストにあって歩み寄ることができますように。そしてアジアの時代を迎えて平和な力を持って使い合い、そして助け合って、平和こそ本当に素晴らしい力であるということを全ての国々に対してそれを証ししていくことができますように、今日も祈りましょう。アジアの政治経済、世界の政治経済が安定されますように。御心にかなった人々の手に委ねられて、そして良い政治経済が行われますように、今日も祈っていきたいと思います。まだ救われていない私たちの家族の救いのために今日も祈りましょう。主イエスを信じなさいするならば、あなたとあなたの家族は救われる。この御言葉にアーメンして、今日もイエス様に会って家族の救い、また友人知人の救いを願って祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様は私たちに、私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる、私も報いると約束してくださいました。報いてくださるお方を感謝して、今日もイエス様に祈っていきたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。では主の皆を呼びます。せーの、主は